はい、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、イタリアのメローニ首相が大爆弾発言を行いました。フランスがアフリカからですね、搾取しているっていうですね、言ってはいけない禁断の金融の事実、それについて述べたということなんですね。この貧しいアフリカからどうやってですね、フランスが搾取しているのか、その秘密をですね、横森が解説しましたので、こちらの動画をご覧ください。こんにちは。今日はですね、11月20日ですね、第536回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、気になったニュース、なんかありますかね。
そうね、これ、エコノミストの表紙なんだけどね、
はい。
これ、まあ、今まで出てる人ね、ちょっと拡大すると、これよく言われてるじゃない。エコノミストの表紙。まあこれ2023年ね。
はい。
を予想するみたいな感じでね。いつも出てくるんだけど、その中に、まあ大体いつも習近平、プーチン、バイデン、この辺は出てくる。
はい。
それに対して、まあ、今年はゼレンスキーとこのね、蔡英文、ね、台湾。
台湾。
それと、なんか知らないけど、メローニ首相ね、イタリアの、が出てきたんだよ。
なんか微妙な人ですよね。
だから、ここはわかるよね。台湾と習近平とか、これはほら、ね、台湾問題とか、まあもちろんこのゼレンスキーもわかるけれど、なんでメローニ首相が出てきたのかなっていうのがあって、
そうです。
それでちょっとメローニに関する記事を追ってったらね、
はい、
ちょっと面白いのがあったのよ。これすごい面白くてね、実はね、これよ、このスカイニュースオーストラリアっていうのがあるんだけど、
はい、
ここで、これイタリアのジョルジャ・メローニ氏がね、テレビインタビュー、で、
はい、
フランスが貧しいアフリカ諸国を搾取し続けていると説明し、
うん、
ね、ヨーロッパの不法移民危機に加わったと述べています。
はい。
いう記事があるわけよ。
うん、
あ、これ言っちゃったって感じなんだよね。
あ、そんなに大きなこと、
ね、そうそう、う
ん。
陰謀論界隈ではね、
はい、
もうこれは言っちゃいけないことなんだよ。
まず、そのフランスがアフリカ諸国を搾取するっていうその意味合いが。
これ知らないでしょ。
うん。
じゃあちょっとこれについてね、軽く説明しますね。
はい。
まあ、一応フランスっていう国があるでしょ、これ。こうやってスペインがあって。はい、で、アフリカがあるんだけど、まあ大体この辺に旧フランスの植民地があるわけよ、この辺。
うんうん。
いっぱいいろんな国がね。セネガル、コートジボワールとかさ。
はい。
あるんだけど、この辺の国は、フランス、フランス使ってるわけ。
うん。
セーファーって言うんだけどね。CFA って書いて。
はい。
それ、セーファーっていうフランス、フランを使ってるんで、セーファー、フランっていうね。これアフリカで使ってるフランなんだけど、フランってフランスの植民地だからフランっていうわけじゃなくて、これね、ここの中央銀行っていうのは全部、フランスの中央銀行の、傘下なんだよ。
うん、
だから、ここで通貨発行すれば、発行した金はみんな、こっち行くわけ。フランスに行っちゃうっていうね。これは知る人ぞ知るなんだけれど、まあ、一部でも知ってる人は知ってるんだろうけれどね。これ、どういうことかっていうと、ほら、例えば一つの国が通貨発行するよね。
はい。
通貨を発行すると、通貨発行っていうのは、まあ、知っての通り、国債なんだよ。
うん、
国債を発行することによって、だから国がね、借金すること。
うん、
国が借金をすれば、通貨が出てくるわけ、
うん。
だから国が借金をしないと、通貨っていうのは出てこない。ね。通貨供給量を増やしたいと思ったら、国の借金を増やさなきゃいけないわけ。まあ、どっかの国なんかすごいやってるよね。
まあ、日本ですよね。
うん、ね。それでどんどんどんどんこれができるんだからいいじゃないかなんて言ってて、そんなもんじゃなくて、この通貨発行する、まあ日本の場合はまだね、この通貨の発行する中央銀行っていうのが、日銀って言って政府の子会社だからまだいいけれど、この中央銀行がフランス中銀の子会社なんだよ。だから通貨発行益ってあるでしょ、これ、
はい、
シニョレッジっていう、はい、シニョレッジっていうね、通貨発行益、だから通貨って何かって紙でしょ、
うん、
紙を発行すると、だから無から有を生み出すわけよ。通貨発行益はどこに行くのかって言ったら、親会社に行く。
うん。
ね、親会社。 その親会社の株主っていうのがあるのよ、ここ。親会社の株、ここにはちょっと言及しちゃいけないのよ、ここは。ここはね、YouTube バンされちゃうから、これは言わないけど、フランス中銀に行くという感じね。
そうか、フランス中央銀行、うん、今、ユーロを使っているから、なんですか、ECB になっているっていうふうに勝手に勘違いしてたんですけど。
そう。まあ、だから ECB にはフランス中銀、ドイツ中銀とか、いろんなのが入っているという感じ。傘下に入ってる。
傘下に入っている。
だけど、各国のドイツ中銀とか、残ってるわけよ、みんな。各国には中央銀行が。
残ってますよね。
残ってる。そこの残っている中央銀行は、中央銀行で独自のビジネスをしてるわけ。で、国内で流通させるユーロは、ここの中央銀行がまた発行するんだけれど、まあ ECB の許可を得て発行するだけのことなんだよ。
それユーロ
を。そうする。ユーロですね。そうすると、その国が国債を発行して、それを引き受けてっていうのを各中銀がやるようなもんなんだよ。ね、ECB の指示に従って、各国の中央銀行が国債引き受けとかそういうのやるんだよね。
まあ、なるほど。ってことは、確かにね、そのアメリカの中央銀行である FRB も、あれ民間銀行ですからね、まあ、その株主っていうのは誰かがいるってことですけど、フランス中銀。
それは言及しちゃいけない。そういうところでは。
で、フランス中銀もそういう誰かが持っている、まあ民間銀行が、結局、アフリカの諸国の通貨である、このまあ、CFA、CFA フランってやつですね。それを、フランス中銀が発行してるっていうことなんですね。
そう。
なるほど。わかりました。
まあ、フランス中銀の子会社である各国の中央銀行ね。
中央銀行が発行してる。その、要は通貨発行の利益っていうのはフランス中銀が取っていってるっていう。
そう。だからそうすると国っていうのは借金しなきゃいけないわけじゃない。
そうですね。
ね、借金したら今度返済するってことになってくるでしょ。返済するのは誰が返済するのって言ったら国民なのよ。
はい。
国民が税金という形で払っていくわけよ、これ、返済を、はい。フランスがこの通貨発行によって、お金をどんどん持ち出してるから、アフリカのフランス旧植民地の国民は貧乏になるんですよ、これで。貧乏になるとどうなるかって言ったら、もう国を出たいっていうことになるわけでしょ？
はい。
そうすると、アフリカからヨーロッパに渡るわけ。これが大量の移民になってくるわけよ。
はい。
大量の移民で、まずこれ地中海っていうのがあるんだけど、地中海のどこを通るかっていうことになるわけじゃない。これアフリカがあって。はい、まず行くのここでしょ。
イタリア。
ね。
そうか。なるほど。はいはい。
それでイタリアに移民がいっぱい押し寄せてきてたわけね、これ。アフリカから。アフリカから移民が来たんだけれど、これをヨーロッパのフランスとかドイツ、あとデンマークとかの移民が、NGO がこの地中海で浮いているアフリカの難民っていう形で、これを船に乗せて、イタリアの港に着けようとしたわけ。
はい。
で、今まではイタリアの港でとりあえず入れてたんだけど、これがあまりにも大量なもんだから、まあ、イタリア今、ほら、経済も悪くなってきてるからね。
はい。
で、メローニさんがストップしたの。入れないっていうことを言ったわけ。そうしたらもう、この NGO をフラスマスコミね。イタリアは非人道的だと。
どっちが非人道的なんだみたいなことになるんですよね。なるほど。
非人道的というふうに言って、イタリアは、じゃあ入ってきたのをフランスに出そうとすると、フランスはそれ送り返してるわけよ、また。
おー、すごいっすね。
ずっと送り返してて、これでフランスのメディアが、ね、イタリアは非人道的だって言ったもんだから。
ふざけんなと。
そう、ふざけんなっていうことになったけど。
本当ですね。
それでイタリアのメローニ首相は、お前らのやってることの方がもっと非人道的だろうと、フランスよと。お前たちフランス中銀がこうやってアフリカ人を貧乏にさせてるから移民になってるんだろうと。
なるほど。ね、これはすごいな。
そういうことを言い出したわけよ。これ言っちゃったかよって。
本当はもうこれ触れちゃいけないことなんですね。
触れちゃいけないことなんですね。これはあくまでも陰謀ってことにしとかなきゃいけないんだけど、事実だからね。だから知らなきゃ陰謀だからみんな。
そうですね。
じゃあ、これ、この後どうなっていくのかっていうことなんだよ、これ。イタリアとフランス、ね、EU の一角だよ、本当に。
すごいですね。
これの対立、深まった場合どういうことになるかとかさ。まあそういう、ちょっとまた詳しい話はね、
はい。
まあ時間長くなっちゃうんで。まあ今回このくらいで。
このぐらい。
気になったかなっていうことね。はい、あ、これなんか次の展開があるんだろうと。
はい。
ね。なんでメローニさんが、
うん、エコノミストで表紙に乗るのかと。
エコノミストの表紙に、なんであのスナックさんが乗らないで、この人が表紙なのっていうことが。
2023年。わあ、そういう展開なんですね。
だから、2023年、メローニさん、台風の目になるねって。
は
あ。まあ、だから、こっちのことについては、ちょっとまた後でね。これ
じゃあ、ちょっと経済クラブの中でっていうことでね。
はい。
はい、まあ、ね、YouTube をご覧の方はですね、ぜひ、経済クラブで、ね、まあ、横山さんが得た独自情報ですね、もう、思いっきり喋ってますので、ぜひ、興味ある方ですね、会員になっていただければと思います。はい。じゃあね、今回のフランスが貧しいアフリカを搾取しているその構図ですね。お伝えしました。ありがとうございます。うん、元ヘッジファンドマネージャー横森カズテルが明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。